はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一です。
加藤真理子です。
小池さんがね、不要不急は出ないでくださいっていう週末にね、もうすぐなりますけれども、特に人混みには行かない予定ですよね。まあでもね、真夜中の誰も歩いてない時に街散歩するのがいいんじゃないかなとつまり、ね、少しね、論理的に考えた方がいいんですよね。だから夜外出しないでくださいって小池さん言ってたんだけど、あれは要するに夜の街で繁華街の狭いところにみんな集まっちゃう、クラブとかバーとかね、そういうところで広がったんじゃないかというふうに彼らは考えていて、まあそれはそうなんでしょうね。皆さんが自己責任で自分のため、家族のため、友達のために一番いいと思った方法をね、実行する、その中にはもちろん小池さんが言ってるようなね、行動の抑制というのは入ってくると、そういう位置づけなのかなというふうに思いますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば、壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。NTT ドコモなど携帯大手3社の次世代通信規格 5G の料金プランが出揃いました。各社とも大容量プランを打ち出し、キャンペーンを含めると月7000円台が主戦場となっています。ただ当面は通信エリアが極めて限られる上に、速度も理論値を大きく下回っており、 5G の性能をフルに体感できるまでには 1,2 年かかる見込みです。
1,2 年かかる僕もね、新しいもの大体買うんだけど、まあ様子見ですね、私はね。
ドイツのメルケル政権は新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済対策を発表しました。財政黒字を維持して新規国債発行をゼロにする財政健全路線を封印し、1560億ユーロ、およそ18兆円の国債を発行して零細企業や個人事業主への支援などを進めます。ドイツが新規に国債を発行するのは7年ぶりです。
ポイントの3番目でね、ヨーロッパ大きく変わりつつあるんで取り上げたいと思います。
IOC 国際オリンピック委員会は臨時理事会を開き、2020年東京オリンピックを最長1年延期することを承認しました。これに先立ち、安倍総理大臣と IOC のバッハ会長が電話協議し、東京オリンピック・パラリンピックの1年程度延期で合意しました。
これはポイントの1で取り上げます。
公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人は、資産構成の見直しで外国債券の比率を10ポイント引き上げて 25% とする方針です。超低金利政策のため国債の投資収益が低迷しており、利回りの高い外債に資金を振り向けます。
少し考えておかなきゃいけないのはですね、新型コロナ対策で世界中の国が財政支出を拡大させてます。アメリカもそうだし、日本もそうですよね。で、ヨーロッパも GDP の 3% 以内という枠を取っ払っているところが多い。つまり世界的に財政赤字が拡大しているということは、債券の発行が供給過多になっている可能性があるということですね。だからいつか急激に金利が上がってくる可能性がある。そこを踏まえた上でやってほしいなというふうに思いますね。今の世界は非常に不安定なので、今は景気も悪くなるだろうし、デフレなんだろうけどっていうふうに考えられるんだけど、それがいつか巻き戻しが来る危険性がある。つまり金利が上がる、債券が売られるという局面が必ず来るんじゃないかなと私は思いますよね。
トヨタ自動車と NTT は資本業務提携し、 通信を活用した自動運転技術などを共同で開発します。出資額は相互に2000億円規模となり、トヨタが2021年に静岡県の工場跡地を活用して建設するスマートシティでも両社の技術を持ち寄ります。
これはね、マスコミは異例の提携とか言ってますけどね、全然異例じゃないなと。当然の帰結ですよね。だって NTT がね、別に自動運転車作ったっていい時代だし、トヨタが通信の分野に入ってきたっていい、つまり非常に垣根のない今産業構造になっているわけで、将来この2つが合併したって面白いよね。
東京都の小池知事は新型コロナウイルスの感染をめぐる現状について緊急記者会見を開き、都民に対し週末は不要不急の外出を自粛するよう要請しました。小池知事は現状を感染爆発の重大局面とした上で、オーバーシュートを防ぐため危機意識を持って行動するようお願いすると強調しました。
小池さんは不要不急の外出って言ってるんですけれども、埼玉、千葉、山梨、神奈川の4県、それで東京都を加えた4県1都の知事の出した声明はですね、人混みへの不要不急の外出となってるんですよ。これずいぶん違いますよね。人混みがついただけでね、はい、小池さんは強いメッセージを都民に発して、特に若者の間で俺たちは大丈夫みたいな感じが高まっているので警告したんだと思うんだけど、特にね、夜って言ってましたよね。さっき言った通り、それはまあ若者に対するメッセージだと僕は思うんですけれども、私なんかはね、やっぱり人混みはダメだと。不要不急って用もないし急ぐこともないので行かないんだけど、例えば誰もいない公園で散歩したってね、全然問題ないじゃないですか。感染ってのは人から人が移るわけで、自分しかいないところでは全然問題ないわけなので、私も都民ですけれども、一人一人がね、よく考えるということなのかなというふうに思います。
アメリカ議会上院は2兆ドル、およそ220兆円規模の新型コロナウイルス対策法案を賛成多数で可決しました。法案は下院の採決を経て成立する見通しで、産業界に5000億ドルの救済資金を用意し、FRB が企業に資金供給する新しい制度も創設します。
これはポイントの2のところで説明します。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは東京オリンピック・パラリンピックが1年程度延期されることになりました。
私それ聞いた時にね、賭けに出たなと思いましたね。それはバッハさんもそうだし安倍さんもそうだし、はい、だってね、来年の夏に新型コロナウイルスが沈静化している、これ日本だけじゃないですよ、世界全体ですよ、はい、沈静化しているというのはこれは賭けです。それでね、その後安倍さんの発言聞いてて面白いなと思ったのはね、専門家の意見は聞かなかったとこう言ったんですよね。まあ私もあちこちで専門の人たちに会ったりしているので、番組とかね、いろいろなところで、で大体専門家はね、2年欲しいって言うんですよ。なぜ2年かというと、ワクチンや対抗薬の製造にどう見ても1年から1年半かかるって言うんですね。で1年半って言うと来年の夏ですよね。
そうですね、
うん。ということはどういうことかというと、研究所で完成しても作らなきゃいけない大量に、ワクチンもね。
はい、
でそうすると、1年半後のオリンピックというのは、はっきり言って賭けです。だからそれまでに収まるのではないかという賭け、
はい、
それと、安倍さんの場合は9月に任期が来るという面もあるのかもしれません。賭けですよね。それで、IOC としては、2年先になると、北京の冬のオリンピックがありますと。夏と冬両方オリンピックやるってのはどうなんだと。あとね、例えばバッハさんだったら NBC、相当先までオリンピックを独占的にね、放映する権利を持って大量のお金を IOC に払うことを約束してるわけですけれども、 との調整が来年の夏までということで切れちゃったのかもしれない。関係者はみんな賭けてるなと、賭けだなこれはと私は思いましたね、
はい、
その賭けが当たるのが一番いい。つまりワクチンや対抗薬が予想以上に早く完成するか、さもなくば SARS がそうであったように半年ぐらいでね、
はい、
収まるということも考えられるけれども誰もそれはわからない、
はい、
だから賭けなんですよ。じゃあいつなんですかという話を今していて、夏ではなくて春にやろうという説もあるらしいんだけども、
春だともっと賭けですよね、
はい、
だって近いわけだから。
そうですね、短いわけですもんね。
そこら辺がどうなるのかなというふうに思います。で、私は延期そのものは当然であるというふうに思いますよね、はい、東京この週末どういう状況になって、数字がねどう動くかわかりませんけれども、50人を超えてね、100人に近づくような感染者が東京だけで日々出るようになると、それはもうできなかったよねっていう話になるわけで、まず感染を収める必要がある。開催国である日本は収めるのは当たり前です、
はい、
で問題は世界中の国にほぼ感染が拡大しているので、世界中の国の感染が収まらないとみんな喜んでは来ないということですね。
そうですね。
だって例えば先進国の感染が収まっても、途上国の感染が収まらなければ、オリンピックというのは世界中の国から選手が来て代表団も来て狭いところでやるわけだから、私は嫌だっていう選手が出てきたっておかしくないじゃないですか。
そうですね。
そういう意味では延期したけど結構ハードル高いなというふうに思いますね。そういくつかの条件がぴったり合わないとできないということですね。だからそういう意味で言うならば、ワクチンとかね、対抗薬、インフルエンザワクチンあるじゃないですか、
はい、
タミフルっていう対抗薬もありますよね。そういうものが早くできるかどうかによるというふうに思いますね。もしかしたらその時の世界情勢にもよるんだけれども、世界中がひどい不況になっている危険性があります、
はい、
だから途上国なんかでは選手を送れないというようなこともあるかもしれない。まあだからそういうのは分かっているので、G7 なり G20 なりで非常に強力な対抗策を打ち出していて、今日はこれからアメリカとね、ヨーロッパの対抗措置をちょっと取り上げるんですけれども、かなり全てうまくいったケースにおいて、来年の夏に東京オリンピックがみんなに祝福される形で開催される可能性があるということは、今から覚悟しておいた方がいいのではないかなというふうに思いますよね。
次はアメリカ議会上院が2兆ドル、およそ220兆円規模の新型コロナウイルス対策法案を賛成多数で可決しました。
GDP の 10% だとかそういう話があるんですけれども、じゃあ本当にそれがですね、効果を及ぼすかどうかというのは、まだわかんないですよね。わかんないってなぜかというと、今週出てきた数字で一番びっくりしたのは、新規失業保険の申請件数がですね、328万人分と出てきて、その前の次が28万いくつだったんですよ。で、10倍以上ですよね。僕最初見た時目を疑ったんだけど、ということは、アメリカは非常に柔らかい経済構造をしているので、何かあればすぐ従業員を切るという形になってくるんですよ。
はい。
でもそれが出始めたなと。で、3.5% の失業率は新規失業保険申請数から見て、もう 10% にすぐ届く。で、もしかしたら2桁でも 30% 台に行く可能性があるというふうに思ってるんですね。で、大恐慌の時に 32% だったかな、アメリカの失業率行って、もう過去にない高い失業率なんですけど、一時的には、
はい、
繰り返しますが、一時的にはそれを上回る可能性がある。ニューヨーク、サンフランシスコというね、二つの大きな州がロックダウン状態であるわけだし、店は閉めているわけなので、はい、経営者はレストラン、観光業、小売り含めてですね、従業員を解雇するわけじゃないですか。
はい、
日本みたいに終身雇用制なんて全然ないわけだから。でそうすると、著しく失業率は上がる、
はい。
で、2兆ドルというのは、そういう人たちが、なんとかブリッジング、つまり収入が途絶えた時から働いて収入を得られる時までの橋渡し的な生活資金。貯金がいっぱいある人はいいですよ。でも僕が知ってる限りアメリカ人とはどっちかというと借金好きで何でも借金で買っちゃうというところがあるので、
はい、
ブリージングできないわけですよ。できないとどうなるかというと、誰も言わないけども、はい、私は暴動が発生する可能性が非常に高いと思ってるんですね。 で、不法移民なんかもそうだし、でそうするとどういうことになるかというと、アメリカで一番年収が確保されているのは警察官とかね、国家公務員じゃないですか。で、他は大体、そうは言ってもいつ解雇されるかわからないという恐怖の下で働いているわけなので、実際に食べられなくなると、社会的不安、まあ優しい言葉で言うとね、はい、もっと厳しい言葉で言うと、暴動に発展する危険性もある。被弾を抱えるわけです。それはアメリカの政治家よくわかってるから、大規模な支援を国民に約束しないといかんというのは一つある。で、もう一つはやっぱり株がこのまま落ちるとアメリカ経済に対する危機感が高まっちゃうので、株価対策の面でも支出を出さざるを得ない。で、そこまではそうですよねということですね。ただ問題は、代表的にアメリカのことを言ってるわけですけど、世界中の国がそうなんですよ。さっきもちょっと言いましたけど、財政の赤字が急激に膨らむということですよね。で、短期間で新型コロナウイルスの災いが過ぎ去ればいいけれども、2年3年となった時は財政も持たなくなる。
はい、
金融政策も打つ手なしということになる危険性がある。で、そのためには一番いいのはね、やっぱり短期間で新型コロナウイルスを退治するということだし、また起きてもいいようにワクチンや対抗薬の開発を進めるということですね。で、感染症は必ず特定の行動をすれば人間がね、抑えられます。なぜだったら感染症は人間と人間が一人一人ですよ。感染しない距離にいればいいわけなので、空気感染ないわけだから。ただね、そうもいかないんですよ。例えば、ロックダウンを考えてみると、家に留まってるってわけでしょ、ロックダウンってのは。
はい、
家の中には家族がいる人もいるわけですよ。
はい、
ロックダウンってのは言ってみれば、家庭内感染には目をつぶりましょうと。社会的感染は止めましょうということですよね。なので、根絶はなかなか難しい。で、かつ、必要不可欠な業務ってあるわけじゃないですか。はい、誰か何か事件が起きたら警察官駆けつけなきゃいけないし、火事が起きたら消防車が駆けつけなきゃいけない。どうしても、人と人との接触が生ずる機会っていうのがある。
はい、
で、あるからして、なるべくそういう機会は減らそうというのがロックダウンです。または外出自粛、要請ですよね。で、考え方は同じです。どのくらい強くやるかの違いだけでね。そうすると、まあ、根絶は難しいという前提に立たざるを得ない。まあ、そこで僕が前から言ってるね、折り合いの話になるわけですよね。2兆ドルってのは、折り合いとしてはいいと思います。だけども、前提があって、株式市場はもちろん先を読むマーケットなのでね、今のような反応になっていて、比較的強いんですけれども、
ね、
ただこのまま一直線に V 字が回復するかって全然そんなことはないです。まだ波乱があるだろうなというふうに思ってますよね。
はい。そしてドイツのメルケル政権も新型コロナウイルス感染拡大を受けた経済対策を発表しました。新規に国債を発行します。7年ぶりです。
ドイツの政治というのは過去に対する強い反省があってね、理念先行型。で、EU の中でもバックボーンになってきたわけじゃないですか、
そうですね、
理念のね、
はい。
だけども、そういうのもキープできなくなったということだし、メルケルさんはね、歴代のドイツ首相の中で初めて科学系の人です。サイエンスの世界の人ですよね。今までは法律とか政治とかいろいろあったんだけども、だからそういう意味では考え方が非常に合理的です。さっき僕が言ったように感染を今抑えるためには何をしなきゃいけないかっていうことを一番よくわかっているので、徹底的にやると。で、徹底的にやる代わりに、つまり感染防止を徹底的にやる代わりに、アメリカのところでも言ったように、ブリッジングしなきゃいかんでと。で、ドイツはアメリカほど雇用環境が自由じゃないんだけれども、それでもやっぱり移民労働者に支えられている部分もあるし、移民によって支えられている部分もあるわけですよね。で、それが分かっていながら国境を閉じたということはね、例えばチェコから介護職でドイツに通ってた人とかいっぱいいるわけですよ。で、トルコから出稼ぎに来た人たちがね、いろいろなことをやっている。でもそういうことを分かっていながら、例えばチェコとの国境も封鎖しますって言った時には、どういうことになるかというと、ドイツの産業界、または家庭、または介護施設、ものすごく困るわけですよね。で、ポーランドとドイツとも同じか、それでもまあやると言ってるわけなので、それはとにかく収めないと話にならないということだと思うんですよ。理念を曲げたという点ではね、
はい、
イギリスのジョンソン首相もそうですよね。彼が何回か行った演説を聞いていると、最初は集団免疫の考え方に立ってました。 集団免疫っていうのはね、はい、人口の6割か7割ぐらいがある病魔に対してウイルスに対して免疫を持つと、その免疫を持った人たちによって免疫のない人が守られるという考え方です。だから一定程度かかっちゃえばあとは大丈夫だねっていう考え方なんですよね。なので学校も閉鎖しませんと、はい、なるべく通常の生活の中で新型コロナウイルスをインフルエンザの新しい種類のようなものだとこういう人もいるわけなので、最初そうだったんですよ。理念としては世界の政治家の中で初めてそういうことを言えた人なので面白いなと僕は思ってたんだけど、はい、わずか数日でいや、やっぱり学校を閉めますって言い出して、今度は国民に対して家から出るなっていうことは、まあ要するに家庭内感染は起きますよということを承知の上で街をロックダウンして経済のダウンを、だってパブから何から全部閉めるっていうわけだからので落ちるわけじゃないですか。でここでもやっぱり理念が撤退を余儀なくされたというふうに思ってるんですね。でもっと大きな意味で理念の撤退があると思うのは、国境なき自由な経済圏という考え方がね、ヨーロッパの基本的な戦後理念だったわけですよね。だけど今各国が今何やってるかっていうと、再び国境を作って検問をして人々の動きを抑える、つまり他の国に働きに行っていた人たちは自国へ戻ってくる、つまり巣ごもりになりつつあるわけですよね。でこれは EU という大きな組織の理想から撤退するという一時的にもですよ、
はい、
ことですよね。それぞれの国境を封鎖した時に、じゃあどういう形で再開するのかって言ったら難しいですよね。だってドイツではゼロになったけど、例えばフランスではまだ感染者が1日に10人ぐらい出ているという時に、まあ大丈夫だから国境を開けましょうって言った時に国民はどう反応するかっていうことがありますよね。だからそういう意味では今ヨーロッパは非常に大きな曲がり角に立っているし、それが今後どういう展開になるかわからないんですよね。で一つ明らかなのは、新型コロナウイルス化が出てくる前の世界の一種の繁栄状態というのは、開かれた国境、まあ日本とアメリカの関係もそうだし、日本と中国の関係もそうだし、そういう中で出てきたので、じゃあどういうことがあり得るかというと、開かれた国境がしばらくは半開きにしかならないということになると、やっぱ人物金のね、動きが鈍る。
そうですね。
観光なんてそんなにみんな簡単に行けなくなるんじゃないかということもあり得るわけですよ。はい、で、世界の観光業を担当している団体がね、全世界で5000万人の観光業関連の職が失われるってこう言っていて、まあ当面はですよ、少なくとも。はい、5000万って韓国一カ国のね、人口が職を失うっていうことだから大変なことだなと思ってるんですけども、そういう意味でね、非常にいろいろなことは連続して起こるのがこれからの少なくとも数ヶ月だというふうに思いますよね。
はい、今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。ロボットと鬼ごっこ。行きたいところへ瞬間移動。宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まあ大変大変という話したんで、これは面白いぞという話をね、しようと思うんですけども、皆さんね、結構もうテレワークをされているんだろうと思います。私は画面は使わないんだけど、ほとんどテレワークずっとやってる。まあ人と会うのはスタジオに来てこうやって放送するだけというところが多いんですけれども、そこでね、多くの方が使われているのはね、ズームというアプリで、ちょっと私入れてやってみたんですよ。ダウンロードして、使えるようになる前に5分ぐらいしかかかりません。それをね、SNS に載せたんですよね。
はい。
そしたらね、伊藤さん今度、ズーム飲みしましょうっていう。
ズーム飲みですか？
ズーム飲みね。つまり、はい、例えばそれぞれはご家庭にいるんですよ。
おー。
で、飲み会って大体今までは、みんな集まってやってたじゃないですか。はい、
そうですよ。集ってですもんね。
でしょ？
はい。
ズームってのはね、ダウンロードしてただの状態でも100人まで友達呼べるんですよ。
え？ つながれるんですか？
でスマホの画面が小さくなるんだけど、はい、全員の声が聞こえたりする、映るんですよ。でだからね、はい、手元にビールかなんかとねあれして、はい、ズームをしながら飲むと、
お話をしながら、う
ん、それでまあもちろんねお酌することはできませんけれども、はいじゃあ俺今度ワイン飲んでみるわとか言ってね、うん、お前赤ワイン飲むのか、じゃあ俺白ワインにするわみたいな感じでね、はい、ブチュブチュブチュブチュ言いながらねそういうことができるようになる、うん、いやできるんですよシステム的にね、はい、僕も昨日入れたばっかりなのでまだやりましょうって言われて、いいねいいねって言っただけでまだやってないんだけど、はい、今週末あたり2日も暇だから
試してみてください。
ズーム飲みしてみようかなと、簡単なんですよ。アプリをダウンロードしてもらって、相手のメールアドレスが分かる人だったら、ほとんど完璧にできますよね。で、僕は Android 知らないんだけど、Apple の iOS には Zoom のアプリがもうあるので、はい、それをダウンロードしていただければですね、Zoom コーヒー飲みでもいいし、何でもいいですね。
お茶するわけですね。
Zoom 会食会でもいいし、でそうすると、それぞれの人の家庭の料理とかね、今いる場所の料理がこう見えるということになるんじゃないでしょうか、
ね。でも女性としてはですね、映るということは、家にいながらにしても、ちょっと水苦労しなくちゃいけないなって思いました。
画面を消すこともできます。
あ、できるんですか、
う
ん、
こっちの画像が向こう行かないようにすることもできます。
そうですか。
うん。いろいろな使い方ができるので、入れてみたらどうですか、ズームのみね。うん、ズームのみ、うん、面白いなと思います、ね。
じゃあ試したらぜひまた報告をお願いします。はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、ズームのみでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週末寒くなったりするんですけれども、はい、上野とかね、桜が一番綺麗なところはもう人が入れないようにロックしてあるそうです。
そのようですね。
まあとっても残念だけれども、はい、やっぱり都の危機感がね現れていると思いますよね。まあ要するに桜があまりにも綺麗だと人々は新型コロナウイルスを忘れて集まっちゃうだろうと、集まるのはやめろということなんでしょうね、はい、3密を避ける意味でね、はい、そういうことを念頭に置きながら時間を過ごしたらいいんじゃないかなというふうに思いますよね、はい、というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。